こんばんは。
こんばんは。
はい。先ほど、もうなんか速報と言いながらも、まあ、この放送一週間遅れるんですけどね。今日収録日ベースで、5月27日。
うん。
ドラゴンクエストの日だそうですね、今日。
あ、そうですね。
うん。うん、ということで、まあ、何周年ですか ?30?1 周年?違う。全然違う。
どうやろう、わかんないっす。
今日、ツイッターは、騒がれてましたけどね。
そうですね。
あ、ごめんなさい。堀井さんのツイート見ました。ドラゴンクエスト34歳の誕生日だったんです。
う
ん。なんか、何年か前、ドアラジでもさ、何ですっけ、30周年のなんか、ことをやって、なんか、番組を作った覚えがあったんですけど、
はいはい、
そこからもう早4、5年目に突入するわけなんですよね。
ああ、そうですね。
まあ、我々も取るわけですよね。
うん。
もうドラクエと共に大きくなってきた気もしますし。
そうですね。ずっとドラクエと一緒にいますね。
そうですね。
うん。
はい。でね、そのドラクエの日ということで、まあ、一つ大発表というか、待ちに待った発表というのが一つなんですね。
はい
はい、今年明けてからでしたっけ、アニメドラ、大の大冒険。
うん。
こちらの、再アニメ化。
うん。
が発表されまして。
はい。
V ジャンプの生放送ということで、先ほどちょっと収録前に急いで見たところなんですよ。
はい。
で、なんか、キャスト勢が、いろいろと決まっておりまして。
うんうん。
ここで、ちょっと、おしゃべりしてみたいなと思ってました。
はい。
まず、主人公、大。
うん。
種崎厚美さんでいいかな。
そうですね。
この方はね、私、存じないんですけど。
名前自体も僕は初めて意識しましたけど、はい、僕の知ってるところやったら、響けユーフォニアム2で、鎧塚みどれっていうのをやってるんですけど、
はいはいはい。
うん、まあ、ボソボソ喋ってたんで、あんま印象もなかったんですけど。
うん。うん、なんだろうな。いや、アイマスの、声優さんをされてるみたいですね。
うん、ああ、そうみたいですね。
うん、私、アニメとかあんまり見ない、うん、見るものが限られてるので、
うん、
詳しい方を、ちょっとね、多分いらっしゃると思います
し。そうですね、鉄拳のオルフ、鉄血のオルフェンズ、ガンダムの。
うん、見ました、見ました。
うん、あれの、まあ、名前はついてないんやけど、タービンズの中の女性の一人をやってた。
あれですね、女性ばかりの艦の方ってことですね、タービンズ。
そうですね。そうですね。
ああ、うん、へえ。なるほど。でもね、うん、さっきあれですよ。大のアバンストラッシュの聞いたんですけど、
うん、
あれですよ。なかなか、少年っぽさも当然残るわけなんですけど。
そうですね。普通に喋ってるときは女の子の声やのに、
うん、
技の名前言うときは男の子になりましたね。
そうですね。
うん、
声優ってのは、やっぱすごいもんだなと思いますね。
すごいですね。
はい。で、まあ、特に主要、大のパーティーの方ですね。
うん、
はい。魔法使い、ポップ役。
うん。
豊永俊之さん。
うん。
この方もね、私、存じないんですけど。
うん。
ゲーム関係をちょっと、ウィキペディア見ると、ま、ちょっと、やっぱ、なんか、スマホ系のゲームとかの声されてるかな。
うん。
まあ、やっぱ、ボイスがつくゲームが多いかな。で、あれですよ。ガンダム系、私、まあ、気にはなるんで、読んでみたんですけど。
うん。
レベル5監修してた、ガンダムエイジ。
はい。
あれほら、ガンダム版ドラクエ5って言ってたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
子供だった主人公が、親父になり、
うん、
そしてじいさんになって、息子と孫ができるっていう話なわけなんですけど、
うん。
それの、なんか、少年期のフリットアースの役が、この豊永さんらしいですね。主役。
うん。
うん。 ということです。
うん、
はい。
はい。
それから、マーム。
はい。
うん。マームが小松美香子さん。
うん。
うん。この人はね、私、あれですよ。息子の、が小学校ぐらいの時に見てたんですけど、
うん。
ガンダムビルドファイターズ。
うん。
うん。ガンプラを戦わせる。人が死なないガンダムのイメージ
です。ああ、はいはい。
うん。こちらの、主役です、これまた。
ええー
うん。いおり模型店っていう、模型屋さんの息子なんですけど、
うん。
いおりせいっていう、主人公。
うん。
うん、熱血の、主人公のキャラクターを演じてるのが小松さんでした。
へ
え。なんだろう。この時は、つまり少年の役なんですよね。
はいはい。
ビルドファイターの。今回、マーブですからね。うん、
ああ、はい。
うん。
おかえらしい人ですよね。
ですね。
うん。
はい。うん、続いてが、レオナ姫。
はい。
早見沙織さんですよ。
まあ、おなじみですよね。
おなじみ。我々、ドラクエ10で言いますよ。
はい。
同じく姫ですわ、これ。アンルシア姫。
そうですね。
やっぱ姫ボイスなんでしょうかね、彼女。
ああ、まあまあ、そうですね。いろんな役されてますけどね。
ね、なおかつですよ。うん、レオナ姫って、
うん、
別に姫らしい姫じゃないイメージも。ほら、一緒に戦ってくれる。
うん、
みたいな、イメージもあるんじゃないですか。
うん。
なので、なんか、アンルシアも、割とこう、ちょっと頭に血が昇ると、見境なく突っかかっていくようなタイプの姫じゃないですか。
うん。
うん。そういう意味でも、まあ、共通点もありながら、この、早見沙織さんは、使い分けがうまいはずなんで。
はいはい。
どういう風にこう、演じ分けるか。
そうですね、
うん
うん。僕はハマったアニメは、空よりも遠い場所に出ておられて、そこで初めて知って、まあ、有名な声優さんやったんやっていうのを後で知ったんですけど、
うん
うん、そこからアンルシアに来たからびっくりしたんですよ、ねうん。
なんだっけ、スイッチでさ、この、うん、ほら、うちで、ちょっと、ゲームしようぜとかさ、このコロナウイルスの絡みでですね。
うん。
なんだっけ。リングフィットアドベンチャーが売り切れるデータじゃないですか。
はい。
だもんで、うちで運動しましょうと。
うん。
うん、で、スイッチにさ、フィットボクシングって出てるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれ、ほら、いろんな声優さんが、右パンチ、左パンチみたいなこと言ってくれるんですけど、
うん、
あれの人気のトレーナー役も早見さんらしいですよ。
へ
ぇ、彼女の声でこうトレーニングを先導してくれるっ
ていう。ああ、
はい。そして、まあ、彼ら彼女らの師匠とも言えるアバン先生。
はい。
これは
勇者。
ですね。勇者。
うん、
だからね、桜井孝宏さん。
はい。
これちなみに前作はですね、田中秀幸さん。
おー、そうだったんです
ね。ましてたんですよね。テリーマン。で、俺たち、テリーマン、オタコン、それからなんだ、1年ほどで声優交代されました、松尾さん。現松尾さん。
ああ、はいはいはい。
が、田中さんなんですけど、さすがに続投とはいかなかったですね。
うん、まあ、大物から大物に変わったんですよね。
うん、桜井さん。うん、今割と、なんですかね、皮肉混じりというか、クールな役というか、そういうキャラクターとか、うん、男前であり、の部分も多い、キャラクターばかり演じられることが私は印象深いんですけど、
ああ、確かにそうですね。
うん。ドラクエ絡みですと、うん、ホメロス。
はい。
イレブンですね。
うん。
うん。相当のわしの片方ですね。
はい、うん、そうですね。
ホメロス。
うん。
それから、 先日も、リメイクが発売されました。FF7。
うん。
主役のクラウドですわ。
うん。うん。そうですね。うん。
ですね。あとさっきガンダムの話してますけど。
うん。
鉄血のオルフェンズの。
うん。
マクギリスさんですよ。
そうですね。また一癖ある。
うん。変な仮面の人。うん。
はい。
うん、ですわ。ね。まあ、いずれも、なんか、やっぱ男前キャラクターが多いですもんね。
そうですね。
うん。アバン先生って割とさ、うん、なんすか、特訓シーン、修行のシーンとか割とおちゃらけたイメージもあるじゃないですか。
そうですね。髪の毛くるくるですしね。
ですね。
はい、うん。なんか最初はあんまり男前なイメージなかったんやけど、だんだん男前に見えてくるんですよね、これがね。
あれですよ。ベストキッドでいう先生みたいなやつじゃないですか。ふざけた特訓から始めるけど、身についてたみたいな。ね、
ああ、なるほどね。ワックスオン、ワックスオフみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
もう一人、主役級キャラクターとして、ヒュンケル。
うん。
まあ、彼は、まあ、ネタバレにはなんないでしょ、もう。どうですか？魔族というか、敵側から、まあ、こちら側のパーティーに、味方側についてくれるっていう、まあ、アニメでは展開的には、胸熱になる展開ですよね。
うん、
ピッコロダイマーもしかり、ベジータしかりみたいなね。
はい、
うん。ヒュンケル。
うん。
カジユキさん。
うん。
まあ、これももう、もう若手とは言えないですよね。
まあ、主役バンバンされてますからね。
まあ、アニメですと、進撃の巨人。
はい。
主人公のエレン・イエガ。
そうですね。
うん。カイさん何か、見てたので出てるのあるでしょ実際こんな。何本でも。
いっぱいありますね。鋼鉄のカバネリとか。
ほうほうほう。
もうほんまにいっぱいありますわ。うん、今、パッと出てこへんぐらい。
ですね。
うん。
ベテランですから。
うん。
で、ゲームですとね、基本的に声がつかないはずのですけれども、
うん。
リンク。
うん。
任天堂作品では声出ないんですよ。
そうですよね。セリフもないですよね。
うん、そういうのはあるんですけど。
うん。
光栄と作った、ゼルダ武装。
はい。
このリンクは、カジさんがやってるらしいですね。
ああ、喋るんですね。
うん。ですね。いうことで。うん。
うん。
まず、こんな感じ、6人発表されました。
うん。
もうなんか、ベテランじゃないですか。
ああまあ、もうすごい大物揃えたなって感じはしますよね。
まだ、しかもこれまだほら、うん、主要パーティーなんで、まあ、基本的に彼らを中心に話が進むと思うんですけど、
うん、
気になるキャラクターもっているでしょ、
まあ、まあまあ、いっぱいいますね。
なんだったらその、ボス系のものですよね。
あちら側のね。
うん。まあ、まずはハドラーとかね。
はいはい。
あとは、気になるのは、クロコダインあたりは誰がすんのかなとかね。
まあ、出番多いですからね。
ねえ。ファン、うん、ファンも多いじゃないですか。
まあね、うん。どんな感じでかまされるのか。うん、
あと、鬼面同士のジジイとかね。
はい、いましたね。
が割と重要キャラクターですから。
はいはい。
で、さっきアニメのその、何ですか、セリフが入ってない、アフレコされてない、動画見たんですけど。
うん。
いや、やっぱ、その、今らしく。
うん。
でも原作らしくみたいな。
うん。
あ、なんか、いい融合してんじゃないですかね。
そうですね。キャラデザはほんまに漫画そのままなんで。
ですね。
うん。往年のファンも、すごく見やすいんじゃないですかね。はい。
なんか、うん、秋から。
うん、
ということで、もう我々がもう、なんかあっという間になんか冬も過ぎ、春ってなんかあったかなかったかのようにもう暑くなってきましたし、
うん、
もうこれ放送の頃は6月でしょ、もう6月って夏じゃないですか。
うん、
もう一シーズン先ですわ。すごいですわ、こんな。
まあ、テレビ東京系っていうのがちょっと、怪しいですけどね。
そうですか。なるほどね。まあ、今、なんとか見る方法もいくらかあるかなと思います。
ああ、まあそうですね。
ですね。うん、まあ、ちょっと楽しみにしてる、うん。あの、多分、そこまでの間にも、この、先ほどのクロコダインやら、続報も出てくるでしょうね。
うん。うん。そうですね。この今日のこの生放送の司会をしてたのが、なんと、ドアラジでもおなじみ。
ドアラジでもおなじみ、はい。
斉藤 V さんですね。
斉藤 V、副編集長ですかね。
ねえ。うん、が、大物たちの前に立って司会をしてるわけですから、すごいですね。あの人がドアラジに出たんですからね。
そこは毎度してますね。うん、いや、やっぱ、あれですよ、そこを仕切るような、DQ10TV をね、いじられてた方の人間がですかね。
うん、
いやいやいやいやいや。まあ本当に大の大冒険、あの、アニメは、ね、楽しみにしてますね。
はい。
なんか、この、なんか、コミックもさ、原作読み放題みたいなのないっすかね。
ジャンプで、ジャンププラスで全部読めるかどうかわからんけど、まだ結構読めるはずですけど、
ね。あ、そうですか。
うん、
あの、続きはやっぱ見読んどきたいなって思いますね、これはね。
ああ、まあ、ジャンププラスは最後まであまり読ませてくれないことでおなじみなんですけど。
そうなんですね。
うん。
何らかの形で。ね、
そうですね。うん、まあ、セットで買っても、今やったら値上がりしてるかもしれんけど、ちょっと前までやったら、全巻セットでも中古でそんな高くなかったですけどね。うん。
なるほどね。はい、
うん。
なんかゲームも出るって話だよね、大丈夫でも。
ああ、そうですね。
今んとこ発表は、なんか、スマートフォンゲームアプリらしいですね。
ああ、俺そこまでちょっと見れてないんですけど、なんか、市村さんが、
プロデューサー
作る。
ああ、そうです
か。うん。
なるほど、なるほど。
スクエニの、ね。まあ、それなりにちゃんとしたものを作る。あの、星ドラをやっておられたんですよね。
はいはいはい。なるほどね。
うん。
まあ、これも続報が出るでしょうし。
はい。
はい。というわけで、はい。ね、楽しみに待ちたいなと。思います。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックラディオ第286回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムサシオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして兄さん、こんばんは。
こんばんは。
はい。今日は、攻略会をしたいと思いますよ。
なんと。
ドアラジで攻略会ってなかなか珍しいっすよ。
いつ以来やろうっていうぐらいですね。
やってないんじゃないのと思ってるんですけど、もう。
まあ、まあ、昔は、ピラミッドの攻略とか。
はいはい
はい。うん、あんなんはやりましたけど、あんなんほんまに、ピチさん相手に僕が喋る感じだったんで。ほんまに超初心者相手にする感じでしたけどね。
はいはい、
うん。
ね、いや、なんでしようかなって思ったかというと、うん、あ、まあ、今日じゃあタイトルいきましょう。タイトル。
はい。
今更知りたい。常闇の聖戦。
お
ぉ。うん。常闇って、
うん。
まだリッキー時代でしたよね、確かにね。
あ、そうですね。
あれが、だから、それぞれの、あれですよね。炎の了解、闇の了解、嵐の了解でいけるようになってるということですよ。
うん。
バージョン3っすよ、これ。
ああ、そうですよね。
もう、はるかもう、ずいぶん前のボスコンテンツなんですよ。
うん。
うん。で、 あの、実はね、この、何どれぐらい楽になったかな、
うん、
っていうふうに、ちょっと試しに行ってみたっていうのが、実は私のきっかけだったんです。
はい。
で、今日のちょっとお題についてもなんですけど、うん、常闇がね、難易度をその、今、自分で選んでいけるでしょ？
そうですね。
はい。で、強さ1なら、もうサポートでも勝てると。ここに着目して、今日はこの、常闇を、やってみたい。
サポートで。
うん。ちなみに、アニさんは、うん、このボスコンテンツ、コインボスはね、割とその、何ですか、なんか、もらったりなんだりで、行くっていう、能動的に行かないでも、じゃあ、ほら、天の日でカードもらったから消化せんとって行く場合もあるじゃないですか。
はい。
にしても、常闇って別に行かなくてもいいコンテンツだったりするんですね。
そうですね。
なので、どんな感じです？アニさんって。
僕はほぼ行ってなくて、一応、それぞれ1は、1回、2回倒してきたかなぐらいですね。
ああ、そう、それぐらいで終わってるんですね。
そうですね。
本当に私も同じぐらいでした。
うん。
まあ、ちなみにですね、これによってほら、もらえるアクセサリー、集めるレグナライトっていうのはもらえるんですけど、
はい。
こいつを使って、アイテムと交換できるんですよね。
はい。
これで、理論値を2つ完成させました、私。よほどやりました、私。
かなりやったってことでね。
で、そこに来てですよ。この、なんですか、バージョンアップもしばらくちょっとしないなんていう話もあったんで。
うん。
じゃあ、ちょっとこれやれるなって思ったんですよ。
うん。
実は毎日やってました。
はいはい。
今もやってます。
うん。
ということで、なんと今回私が、指南役をする。
おぉ。それこそ初めてですね。
そう、286回の中で、初めて人に教えてもらうのではなく、うん、俺が教えるという立場で、お話ししてみようと思ってます。
はいはい。
はい。というわけで、今日はね、逆バージョンですよ。アニスさんが聞き役。
うん。
で、私が教える役ということで、今更知りたい、常闇の聖戦シリーズをお送りいたします。今日はアニさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい。
はい。
常闇の聖戦、3つあるんですよ。
はい。
最初は炎の領海に実装された一番最初のレグナード。
うん。
そして、闇の領海がオープンした時に実装された、ダークキング。
はい。
で、嵐の領海に、実装されたメイブ。
はい。
この三つなんですが、今日攻略するのは、二つ目と三つ目。ダークキングとメイブ。この二つを、ちょっと攻略したいと思ってます。
はい。
で、ちょっと理由があってですね、この、一個目のレグナードが、最初に実装されたんですけど、
うん、
実はサポートで勝つのには、割と、コツがいるんです。
ああ、そうなんですね。
で、今日のコンセプトに若干合わないので、
うん。
これを別回にしたいと思います。
はい。
はい。なので、今日はアニさんと攻略する二つは、ダークキングとメイブ。
はい。
こちらを攻略いたします。
うん。
はい。ですね、じゃあ、まず最初は、ダークキングからお話ししていきましょうかなと思います。
はい。
ですね、場所が闇の領海のですね、はい、楽園ってありますよね。塔の上っつったらいいのかな、
うん、
うん。のところの真ん中あたりかな、
うん、うん。
ルーラーポイントがあって、そこから背中に振り返ってしばらく 進んだところなんですけど。
そうですね。
うん。そこにあれですよね。何装置でしたっけ？ロボットはいいですよね、一体。
ああ、はい。
うん、彼に、話しかけることによって、行けるようになるよっていうことなんですが、うん、行くのに、すべてのボスコンテンツなんですが、レグナライトっていう、アイテムが10個必要になります。
はい、レグナライト。
あ、ごめんなさい。龍河石。嘘です。いいツッコミです。すみません。龍河石、うん、龍の牙の石とか龍河石、これを10個必要です。
はい。
で、実はフィールド狩りで取れるんですけど、
うん、
ぶっちゃけめんどくさいっす。
うん、そうですね。
はい。まあ、本当に借り、レベル上げついでに借りたいなんていうんで、人であればですね、指定モンスターを、そのロボットとか、これからのその、何ですか、常闇に、に案内する NPC キャラクターに喋ると、うん、おまじないをかけてもらえると、
うん。
で、こいつをかけた状態でそのモンスターを倒せば、龍河石現物か龍河石のかけらっていうのがもらえる。
うん。
いう形ですね。
うん。
今のマイン細胞と変わらないですよね。
そうですね。
うん。で、これを集めることによって、手に入ると。で、10個、手が必要だということなので、なんですが、まあ、手っ取り早く私はですね、もう、買ってますバザーで。
うん、そうですね。
うん。ちょっとね、予算はいると思います。
うん。
何個だったっけな ?90 個ぐらい買って30万ぐらいいるのかな確か。
ああ、そんな感じなんですね。
うん。うん、もう、安さをちょっと見計らって、まとめ買いするようにしてますけど、
うん、うん。
で、そんな感じで行く形ですね。で、もし、パーティーで行く場合は、それぞれが10個必要なんで、それだけ間違えないように。ね。
ああ、はいはい。
はい。うん、はい。で、まず、ダークキングから行きますけど。
うん。
サポート仲間をまず雇うと。
うん。
いうことなんですが、今回その、自分が何をやって、サポートに何を雇うかっていうのが割と重要なんですけど、
うん、
まず黙ってこのままやってみてくださいよっていうのをお勧めします。
うん、
まず、パーティー構成が、バトルマスター2人、
うん、
僧侶1人、天地雷鳴士1人です。
の、
うん、で、おそらくどれを自分がやってもいけると思うんです。が、相手の動きを見れるっていうお勉強も含めてですね、ぜひとも僧侶か天地雷鳴士のどちらかを、
うん、
自分がやる。できればですけど、はい、天地雷鳴士がいいと思います。
はいはい。
が、これからいろいろ説明しますけど、装備を見て、俺揃えられる方でいいと思うんですよ、うん、そういう。
まあ、ソウルと天地は被ってるんで、
うん。着るものが一緒なんで、そうそう変わんないと思うんですけど。
うん。
うん、まあ、その辺ちょっと、どちらができてもいいんじゃないっていうのを考えて、揃えてみるという立場。
うん。
で、これちょっと細かく説明します。
はい。
バトルマスター二人は一緒です。
うん。
装備は、ぶっちゃけ何でもいいです、
うん。
が、ダメージがでかい方がいいので、
うん、
バトルマスターの両手剣、
うん、
なんかがいいかな。
はい。
で、今ですね、サポート仲間を雇おうとすると、耐性を探すことができます。
ああ、そうですね。
耐性のフィルターをかけて、探すことができますので、
うん、
ダークキングに行く場合は、毒ガード 100%。
うん、
つまり毒を食らわない状態のバトルマスターを雇う、
うん、
です、
うんうん、
同じくもう一人、蘇生役回復役として僧侶を入れるんですけど、
うん、
装備はね無論スティックです、
うん、
呪文が早い方がいいですね、
はい、はい、
で同じく耐性は 毒ガード 100%。
うん。
で、まあ、自分でやろうという場合は、天地雷鳴士。自分の耐性を毒ガード 100% にしてください。
うん。
うん。毒作るのにはですね、
うん、
破毒のリングって1個持ってるんじゃないですかね、皆さん、1個は。
まあ、1個はあるでしょうね。
そこに、うん、V 耐性 50% があれば 100% になるんですよね、これ。
そうですね。
で、これ、ゼルメア行くとですね、
うん、
レベル100ぐらいのが取れるじゃないですか。
うん、
で、皆さんなんか、なんとか梅とかいうことを探してらっしゃるとか思うんですけど、
うん、
毒ガード1箇所入ったやつ、もしくは失敗品でもいいので、錬金で消すとかして、
うん、
装備と指輪、破毒のリングを使って、100% 作ります。
そうですね。まあ、意外と取りやすいですからね。
です。
うん。
はい。あ、もう一個、あれです。言うの忘れた。今、職を探すのにコツ。
うん。
バトルマスターなんですけど、
うん。
毒ガードはいいですよね。できるだけ攻撃力が高いの。
ああ、はいはい。
うん。ダメージ効率の問題なんですけど、
うん。
目安として、今だと800ぐらいが大きい方なんじゃないですかね、大体。
うん。
うん。700後半だったらいいんじゃないかなと思ってますけどね、私。
ああ、
うん。
まあだから、毒100のフィルターかけて、その中で攻撃高い人を選べば。
そういうことです。で、まあできればですけど、死ににくくもなるので、その攻撃力があって、なおかつ少しヒットポイントが高いなというところだけ めがけて探せばいい。
はいはい。
っていうところです。
うん。
はい。で、作戦は、バトルマスターは、二人ともガンガン行こうぜ。
うん。
で、僧侶ないし、天地雷鳴士は、命大事に、の状態です。はい。全然難しくないですね。
うん、まあ、ここまでは、誰でもできますね。
うん。そして、こっからなんですけど、うん、じゃあ、バトル行きましょう。
うん。
以上です。
え？
あと、戦ってくださいなんですよ。
あ、何もしなくていいってこと？
ぶっちゃけ言うとね、あまりコツいらないっす。で、こんなんで、お前、ケンタロスよくやろうと思ったなっていう思うじゃないですか。
うん。
さすがに、そんな、何、出落ちみたいなのしたくないので。さすがに、ちょっとだけコツは教えますけど。
まあね、見に行けるだけでは多分勝てないんでね。
そうなんですよ。ただもの時間が経っていくだけなので、気をつけるということを、気をつけながらというところを何個かをちょっと紹介しましょうか。
うん。
はい。ダークキングのちょっと危険攻撃っていうのが何個かあるんですけど。
はい。
まず、他の、ボスキャラクターとかで出てこないものに、クリスタル召喚っていうんですね。
ああ、はい。
はい。ダークキングのコマンド、吹き出しを見てるとわかると思います。召喚ってすると、うん、フィールド上に固定型の、クリスタルを出します、
はい。
このクリスタル動かないんですけど、
うん、
その自分の、が置かれているクリスタルから十字方向にレーザーを出します。
はい。
これが痛いんです。
十字方向でしたっけ？一方向。
あ、ごめんなさい。一方向にどちらかなんですよ。縦方向か横方向。
うん、そうですね。うん。
なので、それを見て避けることが必要。
うん。
で、これがですね、やってるともう分かってきます、正直言うと。
どっちに飛ぶかは見えますもんね。見えるっていうか。
見えます。発動前に、ここにこう出ますよって出るので、そこに重ならなきゃいいんですよ。簡単に。
そうですね。
うん。で、これがですね、ダークキングが召喚する場所によっては、
うん、
その、避けられないようなとこになってしまう可能性があるんです。
ああ、なるほど。
なので、で、これね、サポートの動きまではこちらで制御できないじゃないですか。
うん。
自分だけでいいから、広いとこに行く。
うん、うん、うん。
前ね、なんか、攻略見るとね、ある程度固めてしまって、っていうような攻略を見たことがあるんですけど、うん、そんなめんどくさいこと考えてらんないんですよ。
うん、
今日の攻略では、
うん。
なので、自分はできるだけ広いところで分散させる。
ああ、はいはいはい。
で、当たらないところにいる。
うん、
サポートはある程度避けてくれるので、
うん
うん、その辺はちょっと大丈夫かなと思います。
ああ、そうですね。僕これ前衛でいつも言ってたから、
はいはいはい。
こんなん避けれるかとか思うことがあったんですけど、はい、まあ、広いところにおれば避けやすいですね。
そうですね。
確かに。
はい、うん、と、もう一個。自分が、まあ、僧侶天地雷鳴士ということで、攻撃側に加わらない。ので、
うん、
できるだけ離れたところで、ダークキングから離れたところで、
うん、
ダークキングのお尻を見る。
ああ、なるほど。
これ正面に立たない、
うん、
で正面に立たないことによっていろんなそのことを避けられるようになるので、
はい、
お尻を見ること。
なるほど。
それから、うんと、これ結構ね大事なんですけど、
うん、
ダークキングだけはダークキングはの位置だ、うん、位置に関しては、
うん、
この攻略で言うならばあらゆる攻撃別に食らってもいいです。
うん、
立て直しができますので。
うん、まあ、即死攻撃も結構ありますもんね。
あります、あります。でも食らっても、まあ、蘇生でしてもらえるってことを、があるので、
うん、
慣れてくるまでは別に食らってもいいって気持ちでやってください。
なるほど。
だから全然難しくないです。
気は楽ですね。
うんそして、自分のプレイの仕方なんですけど、
うん、
まあ、僧侶の場合は、まあ、大体のボスコンテンツですね。まず、回復量を上げるために、
祈り
してね、うん。開幕に祈りみたいなやつが、スティックのあれについてると楽ですよね。
あ、はいはい。
で、その上で天使をする。
うん、
で、あとは、蘇生、ないし回復。
うん。
たまに、キラキラポンも必要ないですね。キラキラポンすると忙しくなるので。
うん。
うん、あとはもう、死んだ人間を生き返らす。
うん。
基本はベホマラで蘇生する。自分は当たらないところに行く。うん、これだけでいいです。と、もうだ、なんですか、バトルマスター、やっつけてくれます。
はいはいはい。
はい。天地雷鳴士の場合は、ちょっとコツがいるんですけど、むしろちょっとこちらをお勧めしたい。
うん。
これね、後から説明する、メイブにもちょっと関わってくるので、なので天地雷鳴士やってみてねって思ってるんですけど、
うん。
天地雷鳴士の場合は、開幕カカロンを呼びます。
はい。
で、これ開幕呼ぶって結構大事なんですけど、
うん。
これ常闇って制限時間が20分って決まってるんですね。
うん。
で、まあ、ログインしてる時の画面、左側の端って場所が書いてますね。
うん。
今どこにいるのか。まあ、だからボスのとこにいますね。
うん。
で、その下に、なんだ、回線状態を示すくるくるの下横ぐらいね。
うん。
残り時間何分って書かれるんですよ。
ああ、はい。
で、開幕でカカロン、デンマを呼ぶと、
うん、
2分間出るわけですよね。
うん。
なので、開幕、つまり20分からのカウントダウンがした時点で呼べば、目安がつけられるわけです
よ。なるほど。
なので、18分頃に消えるなって思えるんですね。
なるほどね。
うん。とにかく天地雷鳴士はカカロンを切らさない。
うん。
これだけです。
の簡単ですね。
うん。カカロンを切らさない。で、カカロンの 現場開放 を,、
うん、
を定期的に行えばいい。で、一番怖いのは、カカロンが切れることが怖いんですよね。
はいはい。
その状態で僧侶が死んだらアウトなわけですよね。
まあ、積むますわね。
なので、僧侶とカカロンが必ずいる状態を作ります。で、
うん、
その、最初のうちは、もう2分ごとの更新だけをすればいいぐらいの気持ちになる。
うん。
うん。で、2分も、ああ、最初に20分で読んだら18分だな、18分の次は16分だなっていうのを見ながら、
うん。
要は、消える間際ってピカッピカッってカカロンに光りますよね。
ああ、点滅しますね。うん、
あの目安を見ながら、うん、一番安全な時に呼び出し直す。
うん。
これだけです。
うん。
こんなもんですよ。以上。
簡単ですね。
今の。
要はお尻を見てる位置におるっていうことは、うん、自分の前には壁がないってことじゃないですか。
はいはいはい。
影とか自分に向くこともあるわけでしょ？
はいはいはい。
そういう時はどうしたらいいんですか？食らったらいいんですか？
食らっちゃってもいいんです。ただ、まあ、バトルの基本っていうのも、ひょっとしたらやってみようかなと思う人には、ちょっとその、なんだ、例えば壁とか、
うん。
ターゲットみたいなのわからないっていう方がいらっしゃると思うんですよ。
うん。
このダークキング見るとわかります。
まあ、
要は、お尻見ながらずっと天地雷鳴詞とか総理あるでしょ、
うん、
自分がターゲットだっていうと、ダークキングくるって向いて、あいつと目が合うわけなんで、
うん。
そうすると、こっちに寄ってくるなって、これがターゲットですよ。
そうですね。
で、ぶっちゃけ、くらっても、自分がレベル100とか110まで到達してる天地雷鳴詞なら、
うん、
おそらく死ぬことはないんじゃないですか、即死で。
うん。
まあでも、少々防御が弱くて、死んだとしても大丈夫ぐらいの気持ちで。なんだったら、他の人間が攻撃できるチャンスができてると思ってていいです。自分がターゲット。
なるほど。
できる、それ気づいたら、ちょっと逃げればいいです。
うん。
相手の攻撃を遅らせるだけのために。
うん。うん、
で、また自分の仕切り直しをすればいい。
はい。なるほど。
はい。で、ちょっとね、慣れてきたら、これだけはかわしてっていうのがあるんですよ。
うん。
闇の波動。
ああ、はい。
では、これは、あれですよ。凍てつく波動みたいなもんですね。こちらの、なんかかかってる効果消してくるんですけど、
うん。
これがね、正面にいないと食らわないです。
はいはい。
サポートが食らうのはやむを得ないんで、
うん。
これは別にほっといてもいいです。で自分が食らわないのが大事なんで、うん、闇の波動が来た時は前にいない。まあ、お尻見てれば結構泣くよ。
うんうん
うん、あと、ダークシャウトって出た時は、すべての行動をできるだけやめて、バッて離れる、
うん。
これも最初のうち食らっちゃってもいい。食らって、どんな効果があるかだけ感じたら。
なるほど、
うんうん。で、一個だけ、早い目に習得してほしいのは、ダークテンペスト。
ああ、はいはい。
で、これ、さっき言ったように、できるだけ離れてお尻を見ろって言ったじゃないですか。
うん。
これ気をつけなきゃなんだけどは、ダークテンペストだけは、真ん中が安全地帯なんですよ。
ああ、そうです。真ん中っていうか、ダークキングのおるところが安
全。そうですね。見ると、紫色のその渦がですね、
うん、
ダークキング、フィールド全体に割と広がりますよね、
うん。
ですが、ダークキング中心にした、円だけが何もない状態になります。
うん。
で、これが出た時で、発動がものすごく早いので、
うん、
ダークテンペストって出たら、スーッと真ん中に寄っていく。
うん。
その間はダークキングは、あとはテンペスト以外しないので、
そうです。テンペストの前の技決まってましたよね。
あ、うん。それがダークシャウトだったりする。
やったかな？波動やったかな？あれ？
ダークシャウトで足遅くさせて、ダークテンペストに、逃げにづらくさせるんですよ。
ああ、なるほど。
だからダークシャウトがしたら、 一旦離れるじゃないですか。
うん。
だからその後テンペストが来るからもう一回近づくっていうような動きになるので、あ、ダークシャウト、あ、そ、あの、避けられたし、いいかって思わないで、すぐこう、身構えるぐらいの気持ちは必要かもしれないですね。
はいはい。
だから、ちょっとね、一回二回食らうと分かります、これ。あ、これのことやなって思う。
うん、うん、
うん。で、最初のうち慣れてないかもしれないですけど、
うん。
これでも10分以内、8分ぐらいで倒せます。
うん。
うん、これでダークキングには勝てるんじゃないですかね。
これは簡単ですね。
もう
やることは、うん、いや、あれはどうなんですかね、天地やったら扇持てるじゃないですか。
うんうん、
バトマスの、範囲倍機は意識してなくてもいい
んですか、勝手にやってくれますし。なんだったら、さっきのダークテンペストの時にって、こちらも攻撃チャンスなわけですよね。
うん。
扇乱舞、
はいはいはい。
の2、2、
うん。
あれを、そう、ダークテンペストに近づいてる間に当てていく、当てて帰るっていうのは俺はしてますよ。
ああ、なるほど。
その時のために、ちょっと、カスみたいなダメージじゃもったいないので、この時に倍機かかってるといいよねっていうので、うん、天地雷鳴士、手が空いてる時は、ちょっと、一応、しときます、私。
なるほど。
うん。うん。あとはね、体が空いてる時は、なんですか、天地雷鳴士の特技の方を使って。
うん。
うん。ペチペチ。攻撃の足しぐらいのイメージで。うん、しとくと
か。そうですね。量的にやったら、この属性を下げてくれることもあるから、
そうですね。
そういうタイミングに合わせて入れてあげるのもいいかもしれない、
ね。大体、ほどほど、現場だと、現場じゃないや、天地雷鳴士の技だったら、500から700当たってりゃいいじゃねえぐらいの気持ちで。
はいはいはい、
うまくそのさっき、アニさん言ったね、耐性さえ下がってると、1000ちょっとのダメージが。叩き出せます。
うん、
うさぎなんでかなり慣れてきて、
うん、
だいたい遅くとも5分内、早いと 2,3、うん、分で倒せます。
僕これ教えてもらって一回行ってみたんですけど、4分台でしたね。
そうでしょ、初めて行ってこれですからね。
初めてで4分台でしたね。
うん、今言うとに兄さん ある程度の根気なんて食らっちゃったでしょ、実際。
ああ、そうですね。ある程度は食らいましたね。うん。うん、で、自分に向かってくることが結構あるんで、うん、あ、どうしようどうしようって言ってる間に食らったりするけど、死ぬことは確かになかったですね。
ですね。だ1はね、うん、めちゃくちゃ楽になったと思いますよ、
うん。で、僕はさっきも言った通り、いつも前衛で行ってたんで、はいはい、あんまり周りが見えなくて、結構わちゃわちゃしてたんですけど、はいはい、離れてみるとこんなに単純な構造なんかっていうのがわかりますね。当たらない方法が結構簡単なんですよね。レーザーが。
うん、ぶっちゃけこれでね、2ぐらいまではこれでいけますよ。ただ2は格段にちょっと時間伸びちゃうんで、
うん、
さっきの天地だったらね、呼び続けることによって MP も枯渇する場合もありますし。
なるほど。
うん、そうね、MP 減りづらいバトマスとそうでないバトマスいると思うんですよ。
はいはい、
でも、枯渇する前に倒せるんじゃないかな、これだったら。
うん。
と思います。
はい。
はい。で、これ1、まあ、ここから他のボスもそうなんですけど、1を倒すと、レグナライトが確実に7つ。
うん。
これ2になると8つになるんですけど、
うん。
俺別に1個増えるからって、無理に2に行かなくてもって思ってるんですよ。
ああ、まあ、労力に。
そう、見合わないっていうか。
はいはいはい。
毎日3ぐらいまで倒したのかなと思ったことあるんですけど、全然、うん、意味がないというか。
うん。
うん。です。
なるほど。
で、うん、それが、紫宝箱から確実に、火。これ、火にリセットなので、
うん。
ああ、いけると思ったら毎日やるんですよ。
なるほど。
サポートも借りっぱ。
うん。はい、
で、赤宝箱も同時にくれて、うん、こちらは、ね、中身ランダムなんですよね。
うん。
うん。で、レグナライトが1個入ってる場合と、
うん。
メダルが入ってる場合と、あと、なんだっけ、ダークじゃないや。何が出るんだっけ、もう一個。アイテム交換用の。
ゼリー。
あ、そう、ダークゼリーね。
うん。
うん、これは、3ボスそれぞれ違うものが出るんですよね。
うん。
で、これはその赤宝箱からランダムに1個ずつしか出ないので、
うん、
これがね、30個集まると、常闇用の武器、また、どっちかというと、ダークキングの交換専用武器、見た目装備のね、
うん、
が手に入ります。
うん。
うん。フォルムかっこいいっすよ、だから。
はい。アンノンシリーズ。
アンノンシリーズ。なんか、変な、文字がですね、古代文字みたいなの彫ってあって、
うん。
ボワーって輝くんですよ。
うん、うん。
で、これ、実はこの、何このずーっと常闇やってて、このアンノウンシリーズはとりあえずね、ブーメラン1個作りました
よ。
これ30個、つまり30戦、30個集まった。で、30戦で30個じゃないので、
うん、
今2周目に入ったんですけど、
うん。
うん、実はダークキングだけもかなりやりましたね。
はいはい。
おかげで全く、アレルギーというか、別に強いからいかないとかっていうことはなくなりましたね。
うん、うん、うん。
かたやその何ですか、レグナライト、
うん、
を集めることによっての説明をしますけど、これね、レグナードから、数えて3つアイテムあるんですよ。
うん。
で、ダークアイ、ダークグラス、ネレウスマスク。この三つなんですけど、
うん、
ダークアイが、最初のレグナードで手に入る、最初のアイテムだったんですね、これ。これ、レグナライトが10個必要なんですよ。10個で1個待って、1個と交換してもらえる。で、
はい。
リーネに合成してもらって、つける。効果をつけるっていう感じなんですけど。
うん。
最初のやつが魅了ガードかな。
そうですね。
ダークアイが魅了ガード。うん、で、これ、最大理論値まで作ると 70% の魅了ガードが作れるので、まあ、作っといてもそうじゃないかなと思いますけど、うん、最初に作るのは、うん、ダークグラスの方。
うん。
このダーク、ダークキングで作れるようになったアイテムなんですけど、これレグナライト20個で1個の効果なんですね。
うん。
で、これが、もともと毒ガード、ごめんなさい。
うん。
毒ガードには、毒ガードが、70% ついてるのかな？
うん。
嘘だ。違う。幻惑ガードが、
うん。
ついてるので、
うん。
嘘くせえな、俺。
いや、幻惑だってと思うんですね。
幻惑だってる？
うん。
幻惑ガードが 70% ついてるので、
うん。
合成をすると、
うん。
最大理論値 10% がつくんですよ。
うん。
つまり、最大理論値を作れば、100% 出せるんですよね。
うん。
顔アイテムで 100% の、耐性がつけられるので、
うん、
これ便利です。
うん。
ので、まず最初ね、ちょっと20個しんどいかなと思うんですけど、次の日に続けようっていう意識もあるので、なんでかというと、うん、2つボス行っても14個なんですよね。
はい。
次の日の7個がないと20個に到達しないんです。
うん。
なるほど。だから毎日やろうかなって気になれるっていうのがあって、
なるほど。
先に俺はダークアイの方、
うん、
ダークグラス、ダークグラスか、の方を完成させました。
うん。
うん、そのうち、交換も楽なんで、ダークアイの方の理論値まで完成したんですけど、
うん、
うん。先にちょっと、これ、まあ、どちらスキンの方でいいと思うんですけどね。
うん。
はい。あって損はない、装備アイテムになると思いますし。
うん、うん、うん。
はい。まずはこんな感じで、ダークキングの攻略でした。
あとね、さっきダークテンペストが来る前の技、
うん、
言ってましたけど、これ調べたら、死雲の竜巻の後らしいですね。
あ、はい。それってなんだっけ、毒を撒き散らせるやつだな。
うん。
竜巻、紫色のバイクロスみたいですね。
うん、そうそう、紫雲の竜巻と書いて、死雲の竜巻の後に来るらしいんで、これが出たら、次の行動は、もう近寄ってからする方がいいってことですね。
うん、で、こいつ食らうと毒が食らうから毒ガードをつけるっていうわけですもんね、これ。
あ、そうそうそう。うん、
っていうことですか。はい。
うん。
はい。ので、うん。何回かやるとすぐ覚えますね、これ。はい。頑張って、ダークヒーロー行ってみましょう。
はい。
ドワラジ
はい、今日後半はね、メイブ。
うん。
通称、イカちゃんですわ、イカちゃん。
はいはい。
はい。スプラトゥーンじゃないですよ。はい。
はい。
一応、常闇では3つ目なんで、うん、なんか強そうかなって思ってるんですけど、
うん。
なんやなんや、1だったら別にっていうレベルですよ。
うん。
はい。まず最初、先ほどと同様に、サポートの仲間の構成を、ご紹介しましょう。
うん。
はい。職業が、4人パーティー。戦士、僧侶、天地雷鳴士でいきます。
はい。
で、先ほどの要は、ごめんなさい。バトルマスターを戦士に入れ替えてるんですけど、
うん。
これ、要は、刃砕きの新刃を入れるために戦士になってるだけです。要は、即死攻撃を避けるためですよね。
うん。
うん。ということで、体制の説明になるんですけど、
うん。
装備の前に先に体制の話します。
うん。
幻惑ガード 100%。
はい。
で、雷体制。
うん。
が、いくらかある。これ何ですか、体制を検索するときに、
うん、
星の数で出てますよね。
そうですね。一つ、二つ、三つって感じ、ね。
二つまでしか
ない。あ、二つか。
うん、はい。二つだと 100%。
そうか。はい、はい。
うん。で、一つにすると 100% ないものになるんですよ。
うん。
で、100% ないものでいいです。てか、それしか探せないです。
うん。
うん。戦士についてはね。
はい。
で、そうなると、必然的になんですけど、装備って片手剣しかないんすよ。ほぼ探せないと思ってもいいかな。なぜなら、片手剣ってつまり盾ですよね。
うん。
盾で、雷流の大盾ってあるんですよね。
うん、
ドラゴンのレリーフがついてるやつなんですけど、
はい。
あれが雷耐性ついてるんですよ。
うん。
なんで、あれを持ってる戦士なんです、結局のところ。
なるほど。
うん。となると、もう片手剣で、マヌーサガード 100%。うん、で、雷耐性は、探すとおそらく 40% から 60% が探せると思います。
はい。
これで十分です。
うん。
これを二人。
うん。
あれですよ。なんだったら持ってるよっていう人は、片手剣で、この体勢つけとくと雇われます、つまり。
の、no.
はい。うん。で、僧侶。
うん。
僧侶は同じくスティックです。
うん。
で、雷が、風、これね、ちょっと違うんですよ。僧侶だけは、 雷ガード 100% 出せます。
うん。
うん。で、封印ガード 100% をつけてください。
うん。
これはね、探せると思います。ちなみにですけど、
うん、
3つの体勢までつけら、探せるので、重複してるものが探せるので、
うん、
この僧侶に、毒ガード 100% をつけて探すんですよ。
ああ、なるほどね。
そうすると、戦士とバトルマスターだけを入れ替えて、ダークキングとメイブンに行けるので、
うん、
そんなこともできますよっていう、ちょっと、応用を。
うん、
はい。で、次キャラ、天地雷鳴士を頑張ってちょっとやってみようっていうことなんですけど、
うん。
雷ガードに関しては、おそらく、これまた、自分でつけるなら、40%、60% があればいいかなぐらいです。
うん、うん、うん。
はい。あと、封印ガードはください。
うん。
幻惑ガードは、ぶっちゃけなくてもいいっす。自分は。
天地ならいらない
ですね。うん。天地の特技は別に、幻惑がうんぬんではないので、
うん、
唯一ね、さっきの奥義乱舞、
うん、
だけが当たりならなくなるんですけど、
うん、
おまけと思っていいっす、最初のうちなんで。
うん。
ので、うんと、自キャラだけは、雷ガードができれば、封印ガードを 100% ください、
うん
うん
うん、
で、サポート探すときも、それから自分もなんですけど、HP と攻撃力をできるだけ高いやつを探してください。
うん。
うん。です。
はい。
はい。コツ。これね、さすがにさっきのダークキングみたいに、
うん。
たまんま倒せるとは思わない方がいい。
うん、
かなり戦略は必要なんですけど、
うん、
でも、まあ基本的にサポート仲間に頑張ってもらって倒すっていうイメージでいいと思います。
うん、
はい、コツもね、できるだけ少なく。
うん、
さっきのダークキングと違って、
うん、
即死の攻撃もあります。要は、ダメージがでかいので、
うん、
まあ、食らったら死ぬと思ったら、でも、やむを得ないっていう攻撃もあります。
はい。
さっきほどと同様、メイブのお尻を見て、貼られること。
はい。
正面にいないこと。
うん。
で、正面にいると、墨吐きってしてくるんだよね。要は、イカなんで、黒い炭入ってるんですよ。
はい。
これが、ほぼ、天地雷鳴士で食らったら死ぬんじゃないっていうレベルですね。なので、これ正面にいないと大丈夫なんで、とにかく、メイブの、お尻を見るような感じで、自分の位置取りをする。
うん。
あとね、だから、それについては、なんだろう。離れると言うんですけど、
うん。
中距離を意識します。
うん。
つかず離れず。
うん。
つくのは戦士だけ。
うん。
いう感じ。で、あと、サポート仲間を見ながらってなかなかできないんですけど、
うん。
あまり、例えば、じゃあ一緒に行動するんだろうと、おそらくですけど、僧侶だと思うんですよ。
はい。
僧侶と一緒にいない。
おー。おー
で、これが、デスファウンテンっていう攻撃が結構ね、頻繁に来るんですよ、メイブって。
うん。
なんですか、噴水みたいなのを吹き上げる攻撃なんですよね。
はいはいはい。
で、これが、やっぱり即死級攻撃なんですけど、
うん。
例えば僧侶と一緒にいると、なんか、巻き添え食って死ぬ場合があるんですよ。
なるほど。
ので、一緒にいない。で、
うん、
自分に、デスファウンテン、要はケンタロスにデスマウンテン、アイにデスマファウンテンって出た場合は、
うん、
自分だけをが食らうことだけ意識する。
なるほど、
うん。他の仲間を巻き込んで殺さない。
うん、
巻き込まない、巻き込まれない。
うん、
だけです。
うん、
で、これだけ注意しようぜってやつがあるんですけど、先ほどのそのなんかダーククリスタルの召喚というのと一緒で、ちょっと特殊攻撃の中に、ゲノムバースっていうのがあります。これが、だいたい、メイブが白から黄色に、名前が、の色が変わるか変わらないかぐらいのタイミングあたりで始めると思います。
はい。
そうすると、メイブが分身します。分身というか、その、なんか、もう一匹作り出すんですね。ゲノムバースなんで。
はい、
はいは
い、
うん。分身して、もう一体作り出すんですよ。
うん。
で、どちらかが本体というわけじゃなくて、メイブはメイブなんで。
うん。
別に、見分けはつくと思うんですけど、
うん。
できるだけ、いろんな行動をやめて、その、最初のうちは特に、このゲノムバースしたやつを見てください。そうすると、守護石と、守護石、青の守護石と黄色の守護石と一緒に出てきます。その後、ゲノムデビルが、資源の魔力を練り始めたっていう、セリフとともに、そのねじれ始めて、何色なる解明の侵食っていうセリフを吐きます。で、何色っていうのは、火なる解明の侵食、もしくは、青なる解明の侵食のどちらかが出ます。そうすると、その後は、この守護石、石が置かれるんですけど、そこに魔法陣が貼ってあって、そちらの色に行けっていうことなんです
よ。出てきた色の方向、方の石に行けと、
最初のうちは、もうセリフを見ることをちょっと注視してください。慣れてくるとフィールドの色がそうなるので、そっちに行けってことです。
はいはい。
うん。ので、そこの守護石の周りの魔法陣にいると、この後の即死攻撃が無効化されます。安全地帯に変化するので、その後は、食らわなくなりますので、その、例えば、回復、蘇生、あと、幻魔召喚とか、幻魔の解放とか、こういったものはね、という、陣営の中に行くこと、石の周りの陣に行くことが優先。
はいはい、
移動してから回復とかすること。うっかり誰かが死んでた場合、蘇生って言ったって、ひょっとしたら、離れてるかもしれないじゃないですか。蘇生なんて後でいいですから。なんだったらカカロ行けでいいと思うんですよ、俺は。
ああ、なるほど、ね。
このゲノムバースだけ注意です。はい。なんで死んだってわからないと思うので。これ気をつけます。もう一個、ゲノムバースと合わせてなんですけど、解明の威圧っていう攻撃がある。これをがですね、いわゆるおたけびみたいにブワーって出るんですけど、これ食らうと足遅くなるんですよ。
ああ、また、はいはい。
足が遅くなると、
うん、
で、この解明の威圧の後は必ずゲノムバーストになります。で、なので、この解明の威圧を食らうと、足が遅くなっちゃうんですよ。なので、さっきの守護石に逃げにくくなるんです。
なるほど。
なので、このメイブの攻撃で、結構、うわ、こいつ覚えないとダメだなと思うのは、このゲノムバースト解明のやつぐらい。じゃないですかね、多分。
解明のやつは、離れたらいい。
離れた
らいい。メイブ。
なので、天地雷飯だったら、もう、まず、中距離 ぐらいだったら避けられるってことです。
うんうん
うん、周り見て僧侶のが離れるんで、ちゃんと。
うん、
その離れたとこまで離れるんです。
はいはいはい。
うん、まあ、さっきね、僧侶と一緒に行動するなって言ったんで、なかなか難しいかもしれないですけど。
なるほどね。
でも、そこが解明のやつの範囲だなって思えばいいんで。
うん、
あ、このぐらい離れればいいのね、ぐらいの気持ちで。で、さっきと同様。天地雷鳴詞の場合は、開幕は天、カカロン読んで、あと2分ごと行使するだけ。
うん。
です、
うん。
ただし、さっきのゲノムバースの時だけには気をつけてください。その前に切れそうだなと思ったら、急いで呼ぶか、守護石に移動した後に呼ぶかを、判断は慣れてきた時にやれた方がいいね。
うん、うん、うん。
と思います。
うん、うん、うん。
これでメイウンを倒せます。
なるほど。
だいたい、俺慣れても来てるんですけど、
うん、
これ10分かかるな、と思ってます。
僕もこれ一回やりましたけど、だいたい10分ぐらいでしたね。
うん。カカロン召喚だと4回ぐらい。5回目が、うん呼び出せるかどうかぐらいで多分倒せると思うんですけど。
何回かは食らって死んでしまって、まあまあぐだりましたけどね。うんうん、まあそれでも10分ぐらいでしたね。うん、
まず僧侶と、カカロン同時に出てれば、まず復帰できるはずです。
うん。
ちょっと前回も喋ったんですけど、
うん。
俺、ボスコンテンツで、世界樹の葉と、
うん、
エルフの飲み薬とか、
うん、
世界樹の雫とか使う、ジャブジャブ使うのがあまり好きじゃないですよ。
うん、
この、ダークキングとメイブンだけは、の攻略だと、ほぼ使わないです。
うん、
あ、やばいな、僧侶死んでるし、かかるのいねえな、っていう時だけ僧侶を起こしに行くぐらい。
うん、
うん、うん。できるだけ、まあ、カカロン出してから、僧侶起こしに行くぐらい。カカロンが信じられない場合はね。うん、
カカロン先出しますけどね。
うん、ですね。
カカロン出して、カカロンが準備できる間に起こしに
行く、ね。うん、ぐらいです。そんなんぐらいで倒せます、多分これ。
うん、
うん。さあ、毎週、あなたも、レグナライトを14個手に入れてみようっていう攻略です。
ほうほうほう。
これで。
なるほど。
うん。なんか、うん、あと、アニさん難しくなかったっすよね、これ。
難しくはなかったですね。まあ、メイブはある程度このギミックを理解してないとダメっていうのは、
うん、そうですね。
あって、僕、実はメイブのギミック全然意思の話理解できてなかったんで、どっち行けばいいかも分かってなかったんですよ。うん、で、なんかサポが行ってるし行こうみたいな感じで。
うん、最初それでもいいんじゃないですかね。うん、あ、サポ動き出したな、つってね、う
ん。いや、それ以外にどこ見たらよかったんか分からんかって、うん、吹き出しが出るんですね。
そうそうそう
何色の何っていうの。それが分かってしまえば多分もうちょっと楽になると思いますよ。
なんかね、何強、やっぱ強いのだと、
うん
4とかに行く人だと、これね、うん、石割れるんですよ。攻撃すると、あれ割れるんですけど、
はい。
これめんどくせえんですよ。
はい、はい、はい。
ので、そんなこと考えなくていいです、一応。
うん。
うん。
安全地帯として使えばいいと。
そうです。
はい、はい、
うん。ちなみにね、応用編です。
うん。
あのね、キラパンサー育ってる人は、
うん、
サポート仲間を一式借りるだけでいけますっていうことなんですよ。
お
さっきのメイブの、片手剣、幻惑耐性、雷耐性がついた片手剣の選手を一人と、
うん、
さっき、 あの、ダッキングで紹介した、両手剣毒ガードのバトルマスター1人、
うん。
入れて、僧侶は先ほど言った、スティックの、おー、うん、雷ガード、封印ガード、毒ガード入った僧侶は探せますから。
うん。
入れて、自分が天地雷鳴します。
なるほど。まあ、借り替えがいらない
ですね。そうそうそう。で、うん、バトルマスターと選手を入れ替えして、代わりにキラーパンサーを入れる。
ああ、そうやったら楽ですね。
楽です。ただし、うん、キラーパンは死にます。
うん、
あと、MP が枯渇します。
はいはい。
うん。ここの管理ができるようなぐらいになったら、俺でも、これでも楽に倒せます。キラーパンサー育ってる人は、まあ、うん、そうですね。あの、ちなみにね、稲妻、あるんですよね、技にね。
はい。
だけが出せればいいです。
うん、キラパンには耐性はつけといた方がいいですね。
あとね、つけといた方がいいんでしょうけど、雷耐性ぐらいは、ほら、盾は持てないからね。なんですけど、ね、毒ガードが、は、ほら、自分の装備だから、うん、なんとかなると思うんですよ。
はい。
雷耐性なくてもいいんじゃないかな。
まあ、じゃあ、毒ぐらいでいいって
ことね。そうです。
毒、幻惑。幻惑もいらんか。
幻惑もね、実は死ぬので、
うん、
とにかく死ぬので、
うん、
別に知らないかもしれない。
ああ、なるほど。
うん、死んだ時にマヌーサ消えるんだよね。
うん。
うん、ので、まあ、あったらあったでしょうけど、別に死ぬことには変わりませんし。
うん。
うん。で、さっきのその、MP が減るので、
うん。
ちょっと体が空いたら MP の回復、魔法の聖水でいいです。
うん。
ので、40ずつ回復してあげれば、
うん、
稲妻ずっと繰り返してくれるんで。割と、うん。楽に倒せると思います。でもまあ、サポートの方が安全ですね。
ああ、はいはい。
ちょっとね、借り替えに戻るのがめんどくさいって言うんですけど。
うん。
なのでね、例えば、プレイヤー二人で行けると楽ですよね。
ああ、なるほど。
うん。あなた僧侶ね、僕天地で、つって。
うん。
で、それぞれにバトルマスター二人と、戦士二人やってもらえば、そこで入れ替えしたりとかできますから。
うん。
四人集める必要は一切ないですね。
なるほど。
うん。
うん。
応用編、やってみてもいいかなと思いました。
いいですね。
うん。これで、まずは毎週毎日14個、
うん、
取れると思います。
うん。
まあね、レグナライトじゃないや、龍河石20個は必要になるので、1日にね。
うん、
まあ、ちょっと慣れるまで割とジャブジャブお金飲んでるかもしれないですけど。
まあ、失敗しても減らない
んで、ね、そうですね。そうそう。レグナライトって、ごめんなさい。龍河石って、負けたとしても減らないんですね。
うん、
買った時だけ、吸い込まれるというか、なんでしたっけ、設定上は、この龍河石を使って、この、常闇の魔物を封印するんですよね。
はいはいはい。
うん、なんか倒した時に刺さってって封印するみたいな感じなんで。
うん。
倒さないと、10個消費しない。ので、何度もチャレンジはしやすいと。
うん。
ので、この2つまずはやってみてはいかがかな。
はい。
いうことですよ。
うん。
なんだろう。これ伝わったかしらね。
意外と難しそうに聞こえて、やることは単純なんで、やってみたら、簡単やなって思ってもらえると思います、
ね。まずはダークキングっすよ、
うん。
ダークキングはね、ほんとね、こういう表現はあまりよろしくないと思ってるんですけどね。アホでもできます、うん、これ。
言い方変えましょう。ピチさんでもできると思う。
ピチさんとかユンユンさんでもできると。
そうですね。
ちょっと、とりあえず、これ、いわゆるエンドコンテンツですよ。ちょっと前かもしれないですよね。今は、ね、青春5社の当選期っていうのがあるんで、
うん。
こちらはね、サポートで厳しいです。正直言うと。
うん。
ですけど、この、ちょっと一時前の、この、常闇の聖戦ってやつは、
うん、
かなり難易度低いです。実際この間ですよね、アストルティアチャレンジってやった時に、
うん、
この、常闇に行ってみましょうっていうのがお題にあったんですよね。うん、で、もう運営さんもサポートで行けますって書いてあったんでね。
うん、
これのすすめです、今日は。
うん。
うん、本当に、エンドコンテンツ、このドラクエ10って、ちょっとだいぶ長くやったけど、いや、行ってないや、つって。
うん。
うん。思って、このエンドコンテンツって何や、私関係ないわ、って思ってた方も、まずこのダークキング、
うん。
行ってみてはいかがか。
うん。
うん。ダークキング行けると、多分、メイブ行けます。
うん。
うん。怖がらずに行ってみることが大事かなと思います。
そうですね。多少ぐだってもいけるんで、慣れるまでは、ぐだること覚悟でいけば大丈夫でしょうね。
ですね。アイテムを作ろうっていうね、ちょっと意識も働きますし、ちゃんと見返りもありますからね。ちょっとまずは、この二つをやってみてはいかがかなという、今日はドラジからの攻略情報で、珍しく攻略情報をやってみました。
はい。はい、
ぜひ、常闇の聖戦行ってみてください。以上、今更知りたい、常闇の聖戦、第1弾でございました。
とわらじ。
エンディングでございます。
はい。
ありがとうございました。
あ、こちらお疲れ様です。
うん。ちょっと、まあね、やっぱプレイやってみていただきたいなっていうのが一つなんですけど、
うん、
今第1弾って言ったじゃないですか。
うん。
早速第2弾します。
お
もちろん残った、レグナードなんですよ。
はい。はいはいはい。
で、これオープニングちょいの時に喋ったんですけど、
うん、
割とコツがいるというか、実は俺もね、ちょっとまだしんどいっす。
うん。
なぜなら、ちょっと戦い方にコツがいったりとか、
うん、
サポートの探し方っていうのもあるので、
うん、
でね、で、レグナード無理に行くことないやってすら思ってます。
ああ、そうですね。
かつてだとね、パラディンでないとって言ってたんですよね、これ。
はいはいはい。
パラディンができると、レグナードもサポートで簡単にって言うんですけど、これパラディンを覚えるのができないんですよ。
ああ、なるほど。
パラディン簡単よっていう人もいるんですけどね。
うん。あと、ジャンプしないとダメですよね、あれ
は、ね。そうなんですよ。だ要はね、サポート、ジャンプしてくれないからっていうのがあるんですよね。
うん。
で、それをいかにどうしたのかっていう話になってくるので、これを次回ですよ。
お
で、次回はですね、まあ、アニさんはちょっとお休みいただくんですけど。
はい。
もう、この間、ちらっと出ていただきました。青い方に来ていただきます。
早速。
はい。2回目の登場。
サイクルが早い。
うん。し、実に何か、相乗効果というか。
うん。
先方さんはブロガーさんなんですけど。
うん。
うちでこのラジオですよね。うん。で、お互いにこう、なんかこう、なんていうか、クロス企画として。実は協力をお願いしまして、
はいはい。
ちょっと安定した倒し方ができるんじゃないっていう話をして、
うん。
で、やってみたと思います。
うん、うん、うん。
で、うん。この間聞いていただいたでしょ、アーミーさん。
あ、聞きましょう。
あの、性格上、細かい攻略はあまり知りたくないっていう人なんですよ。
つまり、話しぶりからなんとなく。
ええ。あの、なんだっけ、座右の銘適当つましたっけ。というわけで、来週は、青様と語る、レグナード。今更知りたい、常闇の第2弾をお送りいたします。
うん。
うん、またプレッシャー感じてるからね。
ああ、どうでしょうね。
うん。うん、大活躍いただければなと思ってます。
はい。
はい。あと、ちょっと、うちに秘めたちょっと企画を考えてるんで、この収録の後、うん、アンジさんにちょっとご相談もしながらと思ってます。
ああ、はい、はい。
はい。よろしくお願いします。
わかりました。
はい。来週もお楽しみに。番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。